始めろよ。
あの、結局は、そのものをなす、例えばその、引っ越したいっていうよりも、うん、引っ越しすることを考えたいっていうのが好きだったんだなって。
プランを立てるのが好きなんでしょ？
好きです。
ね。
全工程表を作って、
ええ、
で、あの、引っ越しするにあたって、
はいはい、
あの、なんか、ポストイットに、あの、いろいろ書いていったんですよ。
はい。
あの、部屋が広いとか、
うん、
あの、階段がないとか、少ないとか、あの、エレベーターあるとか、そういうのを書いていって、で、重要するものを、順番にあの、トイレの、あの、ドアに貼っていって。
ああ、なるほどね。
で、あ、じゃあ、これの、こっから、あの、順番に、探していこう。
なるほど、なるほど。
重視するものとか先に探していこうとか、やったりとか。
なるほどね。
うん、そうやって、あの、考えるのが、非常に楽しかった。楽しかった僕の、引っ越し、もう、ついに、決まっちゃったので。
ええー、もう、あとは苦しみしか待ってないっていう状態ですか。
っていう。なんかね、計画立てるのが楽しきなんだなっていうのが、最近分かって、
う
ん。
そうですね。
もう現実に引き戻されたんですよ。
うん。いわゆるこう、盛り上がってた気持ちが、こう、スーッと冷めていくパターン、
ね。ああ、体育祭の準備がいつまでも続けばいいのにって、こういうやつなんだなって、ふとなんかね、ビューティフドリーマーの気分になってね。
ああ、なるほどね。
うん、
なるほど。
今日朝4時ぐらいに起きてね、トイレの前で座り込んで考えてたんですよ。
はい、
で、また、ね、見上げるとですよ、本棚ですよ、これどうやって運ぶんだと。
なるほど。
なんだこれは。なんだ。
いやー、だから引っ越しと聞くと、たまに昔ツイキャスに開けてた富蔵君のお部屋を思い出すわけじゃないですか。
はい、
お部屋というか家ですよね。
あ
れを全部どうするんだろうっていう。
どうすんだどうすんだって本当ね、思いますよ。
まあ、だから、そのプランを立てるっていう部分は、理解してもらえるかどうかわからないんですけども、
うん、
今ね、サッカーワールドカップで世の中あれしてて、もう世の中の人たちはもううんざりしてる人もきっといると思うんですよ、もう。朝から晩までサッカーみたいになってて。で僕なんか朝から晩まで見るタイプですよ。
なるほど。
ビデオに録画して同じ試合も2回ぐらい見ちゃうっていうタイプ。面白い試合やったら。
そうか。
で、そういうタイプなもんなんで、この、うん、ほんで僕のその、友達連中も、
うん、
サッカー好きな子っていうのはやっぱり、こう、わわわわなるんだけど。
なるほどね。
要は、ここに来るまでの過程ですよね。
うん。
いざ本番だと。
うん。
いざ本番の前にこのプランを立てるんよね。俺だったらこうする的な。
それは
例えば日本代表、そう、
サカツ
ク的な。うん、俺ならこの選手をここに置いて、こういうフォーメーションを組んでこうするんだけど、お前どう思う？
それは楽しいな。
そうやね。これが実は一番楽しいんだよねっていうの、今回も結構やっぱりそういう話になってるところがあって。
図盤演習だよね。
そう、図盤演習。ほんで、実際、ほんで、それに加えて、こう、最終予選を通しての、この、代表監督はこう考えてきたから、うん、あの監督ならば、こう、当てはめてくるんじゃないかと。しかし、今のこの監督の状況では、ここは打開できないから、俺だったらこうするっていう考えをみんなで述べ合ったりしながら、それをビールを飲みながらね、ドイツビールを飲みながら、話をするのが美味しいんですよ。
うん、
ウインナーを食いながらですね。
ああ、いいね。
いいでしょう。
いいね。
ね。それがやっぱり楽しいのかな。ほんで、だからもうワールドカップ本チャンっていうのは結果発表なんですよ。う
ん、ああ。
ある種の。
なるほどな。
俺の計画していたゲームプランがどれぐらい近かったかどうかみたいな。だからスタメンの予想から始まりの、
うん、
こう来るんじゃないのと、この交代選手は3枚しか使えないけど、この時間帯にこの選手を入れたらきっとこうなるんじゃないのって。ほんで、いざ試合が始まって並べられてる選手を見たら、いや、俺はそこはこいつにするけどな、とかで、あ、ほら、やっぱりとか、
ね、
あ、こいつでよかったんだね、とかいうので反省会をするとかね。これがもう今回は時間が遅いので、夜中の2時とかですか、試合が終わってから、 3時半まで友達とメールをし続ける羽目になるとかね。
ああ、道理でツイッター上に俺が代表監督が多いわけだ。
そういうことですよ。それが楽しいからなんですよ。
なんだ、とね。
それが楽しいんですよ、やっぱり。
すっごい。すげえなと思ってね。
みんな変に熱いでしょ。
だってね、僕なんかサッカーよくわからんので、
うん、
正直考えれることったら野球ぐらいなんですよ。
うん、
代打で誰出すみたいな、うん、まあ、そういう単純な話ですよ、
うんうん、
サッカーの人らの言ってることがようわからん、うん、なんかね、うん、なんだ、3-3-4みたいな。
あ、フォーメーションですね。4-4-2とか。
うん、あれでしょ、前衛中衛声みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん、だから昨日の試合はすごく一つ分かりやすい、ポーランドの方が分かりやすいのは、
うん、
真ん中に西住真帆さんがいるようなもんやったんですよ。
はあ、
前衛の先頭に、
はあは
あ、西住真帆さんが攻撃的な位置にいて、もうこの人やったら一発で仕留めれるっていう状況のポジションにいるんだけど、うん、そこまでどうその補給ラインを作って供給していくのかっていうのが論点やったんですけどね。
でも基本的にはあれだね、戦国時代の、野戦、
そうっすね、
野戦で、
そうっすね、
核翼の陣を引くとか、
そうっすね、そうそうそうそう、
うん、まあ、あとは海戦で言ったら単獣陣を引くとか、うん、そういう。
いわゆる陣形ですよ、陣形。
うん、で、この陣形だったら一直線に突っ込むから攻撃力は高いとか、そういう、
そうそうそう、これもうディフェンスラインから真帆さんの方にエリカからこのボールが上げられてしまうからみたいなんで、うん、そこを西住ちゃんたちがどう戦うのかみたいな話やったと思うんですよ、うん、だから僕ね、やっぱガルパンが非常に受けたっていうのは、大洗いが弱いっていうのを受けたと思うんですよ。基本的に大洗が戦力的には弱いと、個人個人がその戦車道っていうのが初心者で、
僕黒森峰が好きですけど、
でしょ、で黒森峰いうのは名門ですよ、言うてみたら、
うん、
いわゆる絶対王者ですよ、ドイツみたいなもんです、ドイツ。
そう、
そのドイツをどう大洗の子たちが倒すのかっていう話じゃないですか、あれは。
うん、ニック機ね、ニック機ですよ。
だからその辺でもこう日本人のジャイアントキリングが好きっていう感覚かな。
僕はジョリンが好きなんだ。
すごくガルパンは一致したのかなというふうに僕は思ってるところ。
ああ、そういうところはね、僕は違うね。
そこですね。
基本的には数でねじ伏せるような圧倒的な戦力、これが戦力の差だ、でとかつって。
だからそういうのを聞いてると、ボコボコ、そういうのを聞いてると富澤さん明らかに連邦の無能党の一人やと思うんですけどね。
ん？
連邦軍の無能の一人やと富澤さん思うんですけどね。
あ、いやいやいや、ね、連邦はね、ダメです。あれはね、圧倒的な兵力と圧倒的な物量を勘違いしてますからね。だいたいね、ギレンの野望とかでもやってるとね、イラッとするんですよ。なんぼでもね、ボコボコボコボコしょうもないね、弱っちいもんばっかり。道をね、通せんぼするんですよ、あいつら。
しますね、します、します、
うん。ボコボコボコボコ作って。
やたらとトリアエーズが前衛にいるんですよね。トリアエーズが前衛にいて、後ろで、うん、ジムキャノンとかが固まってるんですよね、こっち
は。ね、もういらって、こっちがね、いくら個の戦力では優れていようとも、
そうですね。
奴らのなんかそのゴミくずのような奴が道を伏せるせいで、
ね、
結局は消耗してしまうという。でもね、どっかの段階でね、ジオン軍は逆転、我が軍が逆転するとね、圧倒的なですね、この力も優れてるし、それがその数を揃えるわけだから、これは蹂躙ですよ。蹂躙の話ですよ。
ああ、もうそこなんで、あ、その蹂躙ですね。
来た来た来た来た、これだってね、もうね、ざまみさらせですよ。
やっぱり富澤さんも逆転が好きなんじゃないですか。
逆転というかね、だから、ボコボコにしたいんですよ、僕は。
あ、もうとりあえずボコボコにしたいと。
うん、ボコボコにしたい。
ボコボコにしたいと。
タコ殴りにしたい。
ああ、ちなみにタコといえばあれですね。今回いろいろとワールドカップがね、
あ、いや、
行われるとですね、いろんな動物たちが予想するんですよ。
あ、するね。
ええ、インコの何々ちゃんがポーランドが勝つか日本勝つかでよちよち歩きながらポーランドみたいな感じで、今回ずっと日本戦を予想させられたタコがいたんですよ。
お、
昨日も当てたんですよ、日本が負けるみたいな。
おお、やるやんか、
やるやろ、うん、今朝茹で上げて出荷されたらしいんや。
何それ、何それ、日本負けたから、え、なんか、それ、生贄？
第3戦までしか契約がなかったんかな、そのタコ。だからそのタコをなんで出荷したのか、ものすごく気になんねんけど。
ね、なんか、めっちゃ演技悪いやん。
ねえ。さあ、果たしてこれフェイクニュースなんですかね。
おいおいおい。
ちょっと気になるところなんですけど。
フェイクだったのか。
どうなのかですよ。こうね、ベルギー戦の7月の2日あたりに、またあのタコ君が実は生きていたみたいな話になっているのかどうかなんですけども。はい。ということで、引っ越しは大変そうな富蔵さんですけども。
はい、
そうですね。プランを立てるというのは結構楽しいことだと思う。
そうそうそう。だから、まあね、僕はでも、方向性を切り替えて。
はい。
今度はその家にどうやってその何を置こうかというところに
設置ですね。設置プランですよね。
はい、それも、はい、そこに楽しみを今度は見出してます。
いいですね。はい、ということで、その流れなんでしょうか。家電選ぶの楽しい。
そう、楽しいよね。だから結局ね、今度違う視点で探し出すと、
はい、
冷蔵庫とかね、お釜、炊飯器ね。
はい、炊飯器、はい。
この機に乗じてですよ。
なるほど。
僕ね、ここ5年ぐらいずっと、炊飯器買い替えたんですよ。炊飯器とか、クーラーとか、エアコンとかね、買い替えたくて、
はい、
もうずっとずっと見てきてるんですよ、このタイミングで買ってもいいんじゃないかなと。
なるほど。
思ってて、で、いろいろ見てたら、最近は最近のっていうか、お釜ってすごいよね。
炊飯器すごいっすよ。
まあ、僕の中でのお釜って、
はい、
水加減を、加減したら、お粥ができたりとか、
そうね。
炊き込みご飯ができたりするレベルのもんなんですよ。
ねうん、
最近のやつは、
ちょっとね、違う、ね。
肉じゃがとか作れるんですよ。
そうそうだからもう、なんていうか、蒸すとかああいうことにものすごく特化されてるところが確かにあるじゃない？ああいうものって。炊く、蒸す、
すごいっすね、
焼くまで行きましたからね、もうね。
なんかね、お釜もね、高いやつだったら、普通に10万超えたりとか。
そうですね。ピンキリになりましたね。
バルミューダだったかな、うん、なんか、ご飯を炊いて、
はい、
保温機能がないの。
ああ。
だから、もう炊いたらそれを食べきらなきゃなんないわけ。
なるほど。
だからそれって、ご飯は炊いたところが一番うまいから、
そう
保温棚でぐだぐだして置いとったら、米にダメになるよって、今すぐ食えよっていう話なんですよ。
なるほど。
うん、でもまあ一人もんの僕はね。
そうですね。
たとえ3号でも炊いたってそれ食いきれんよって話だ。
小食じゃないですか、富様は基本。
もう1号しかいらないよ、私は。
ねえ、っていう人じゃないですか、基本的に。
でもね、そうやって思ったら、なんかいろいろあって、なんかいろんなところの会社とタイアップする、プレミアムな、
うん、
お釜が多いんですよね。うん、なんか土鍋の格好したやつがいっぱいあるんですよ。
ありますね、いっぱいありますね。
電気屋のテント見に行くと。
でもまあ今回本当地震が起こって思いましたけど、うん、炊飯器の置き場所っていうのを考えた方がいいっていうことだけアドバイスしておきますよ。
あ、もしかして中の荷が
落ちるんで、落ちる可能性が高いところに結構置いてると、うん、すぐ壊れるんですよね、炊飯器って。
あらあら、そうなの。
意外とガションっていくんよね。だからこの間も大型ゴミの日ですか、
うん、
今回だからね、大型ゴミの日によく出てたのは炊飯器と電子レンジ。
落ちたんだ。
特に電子レンジって、
うん、
結構上に置くじゃない、
うん、
よくよく考えると、
うんうんうん、
自分の目線にちょうどいいぐらいに置いたりとかって、ね、この冷蔵庫の上にちょうどいいから置いたりって、
うん、
特にポンとも置いてるだけの場合が多いと思うんですよ。どこの家も炊飯器と電子レンジって、
うんうんうん、まあそうや、うちもそうやね。
真っ先に落ちるんよね。その上に冷蔵庫が倒れてくるのよね、ボーン。
あららら、
はい、そういうことになるんで。
でも、ね、うちあれシャープのヘルシオがあるんですけどね。
はい、
このヘルシオくんがね、
ええ、
ちょい前に、スタートボタン押せなくなったんですよ。
あらら。スタートできないじゃない。
そうそうそう。だから、いろんなメニューは、ポチポチ押せるんですよ。
ええ。
で、ポチポチ押して、さあ、今から働いてもらうかっていう、スタートが押せない。
あらららら。
で、いろいろこの電源入れ直したりとか試してみたんですけど、直らなくて。でも、これお手上げだってことで、
うん、
僕、幸い5年保証に入ったんで、
はあ
読んだんですよ、シャープの。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
直して
サービスの人。
うん。なら家に入れなくって大変。
うん、まあね。それはそう。でかい荷物持ってきすぎ。
うん。
うん、やっぱり廊下で引っかかるかと思って、ああ、まあ、カバンでかいし、この人自身も大柄やしなっていう感じだったんで、ちょっと今日もね、悪かったなと思ったんですけども、はい、まあまあ結局そのヘルシオの、
はい、
扉のところについてる爪が折れてたんですよ。
ああ。
で、その爪が中に押し込まれる、カチッとなることによって。
で、センサーみたいな感じ？
そうそうそう、扉が閉まってるよっていう。
なるほど。
だから僕のやつはそのトリガーが折れてたんで、扉開いてるから、できない、危ないよっていうので動かなかったんです。
ご主人、爪が甘いぜって言われたんやな。
全くその通りだ、
ね。なるほど。
うん、だから、案外そういう簡単なね、なんかのタブでガチャンって衝撃とかで折れたと思うんですけども、開け閉めするやつね。
へぇ
だから、そんなんで動かなくなっちゃうんで、
なるほど
意外と直したら直るんかもしれない
な。なるほど、なるほど。まあ、ね、そう。本当、あれですよね。家電製品っていうのは今、進化がとても激しくて、ピンキリになってますから。
ね、もう本当、だから、もともと僕は、グッズ系の、デジモノ系の雑誌読むの好きなんですけど。
そうですよね。
最近はそのデジモノプラス家電の白物家電にまで手を伸ばして。
面白いですよね。
うん、ずーっとチェックしてたら、なんかいろいろ面白くて、僕の中では、もうダイソンでしかなかった、片手でくるくるできる、ハンディクリーナー掃除機が、ダイソンだけじゃなくていろんなメーカーから出てるっていうのが分かったりとか、
なるほど。
だからだんだん、ああ、そうかそうかと思ってるんですけども、うん、そこで一つ気がついたのが、
はい、
シャープってすごいぞ。
ああ、そう。
意外とシャープが、全部の、分野で、平均的になかなかいい。
へ、
は、ぇ、い、シャープって頑張ってるなって。
まあでも、あれですよね、こう、上の経営陣が変わって、
うん、
いきなり黒字に戻ったんでしょ、シャープって。
まあまあまあ。
だからまあ、いろいろと考えさせられるなと、僕は報道には思ったところもあったんやけど。うん、
東芝がね、
うん、
東芝がいろんな分野、切り売りしてるじゃないですか。
ね、
でも、シャープって結局、どうなることかって言われてたけど、
うん、耐えてます、耐えていけそうですよ、うん、今の
だから、シャープのいろんな分野って、切り売りしてないんですよね。
うん。うん、
そのまま全部
持ってるんじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、でそれを全部再生していってるんですよね。うん、
だから、元ある遺産をきちんと、
うん、
うまいことを、こう、もう一回、見直し、コストの面でもやと思うんだけど、見直して、やってるっていう部分があるのかなっていう。
いやー、やっぱりシャープ、台湾に買われてよかったね。
とは思いますね、僕は。結果的に良かった例じゃないですか、あれは。成功例じゃないですかね。僕はそう思いましたけどね。ねまあ、ナショナルっていう言葉を捨てたパナソニックとの違いかなというふうに。
まあでも、パナソニックはパナソニックで、復活はしたからね。パナソニックも、ね、本当に潰れるんじゃないかって。
危なかったですよね。
売ってたけど、まあまあ、ね、やっぱり東芝と比較しちゃうちょっとね、あれだけど、東芝とか日立もそうだし、富士通もそうなんですけど、あの辺の巨大なところがもうダメじゃないですか。
なるほど。
家電が。
そうですね。ええー、とこなしっちゃええー、とこなしなんですかね、東芝さんは。半導体部門もあれするんでしたっけ、ね、あそこは。
半導体ダメ、売っちゃいますよね。
売っちゃうことにしたんやったっけ、
ね、売っちゃったら確かに売却益はでかいけど、稼ぎ頭がなくなっちゃうという、
なんか
そういうお話ですよね。ま
あなあ、なんとなく、納税売ってるようなもんやからどうかなというふうにもちょっと思ったりもするんですけど。
ねえ。
ねえ。ちょっとまあ、微妙なところですけど、うん、まあ、そのシャープ製品が好きな富蔵さんですから、きっと、あれでしょう、掃除機も買うんですか？
掃除機はね、
ええ、
シャープなんです。うちの掃除機。
あ、そうなんだ。
はい。まあまあ、ハンディの、軽いやつじゃないんですけど、ね、普通の昔ながらの掃除機なんですけども、うんうん、うちの掃除機はシャープですよ。
そうか。まあね、うん、そういうことで目の付けどころはシャープだねっていうことで、
そうだよ。
シャープ製品をおすすめしますということで、うん、いいんですかね。
いいです。
はい。ということで、家電はまあ楽しいんでね、電気屋さんに行くとね、うん、ふらふら見るのもいいですけど、店員さんがついてくるのは僕ちょっと鬱陶しいなと思ってるんで。
ああね。土日に行くといいよ。土日に行くと、
人が多いからね、そうね、買おうとしてる。
平日行くとね、もう、カモが、
ね、なあ、どこも、ハイエナが寄ってくるような感じで来るから、
ね、そう。
あれ、ふとしね。
うん、そうだよ。
はい。で、最後ですかね。 今回の、メモの中ではメモ的なネタでは、うさんくさいサードプレイスを作ろうか。
あ、これはね、
これなんですか。
先日私、カルチュラル台風というのに行ってきましてですね、はあ、カルチュラルスタディーズ学会という学会のですね、大会だったんですよ。
なるほど。
で、京都の龍谷大学でやったんですけどね。
ほうほう。
そこで、
ええ、
盛り場の研究っていうのを発表だったんですね。
なるほどね。
うん。で、サードプレイスって、
はい、
最近ちょっと有名になって、まあまあ、だいぶ前から有名は有名なんですけども、うん、ちょっと脚光を浴びてるのが、
うん、
スターバックスの創業者の人、
うん、
最近ちょっと大統領選に出るんじゃないかって言われてますが、彼がそのスターバックスという場所をサードプレイスにするっていうの
を、へえ、
そういうことを提唱されたんですね。
へえ、なるほどね。
で、もともとサードプレイスっていうのは社会学の用語なんですけども、
うん、
アメリカの、うん、社会学で生まれた言葉で、
レイ・オルデンバーグ。
さようでございます。
ですね。はい。
はい。で、まあ、簡単に言うと、家でも職場でもない。
うん。
第三の場所、
うん、
住みよい場所を作ろうじゃないのっていう。まあ、それが、なぜか、
うん、
オールデンバーグとかの言うことには、
うん、
カフェだったりとか、まあ、集会所的な、そこで、まあ、健全な方向に持っていく。
なるほどな。
で、もう、結局は、家に帰りたくない。でも会社にいたくないから会社から出てきて、家に帰りたくないっていう人が集まるところが健全なわけがない。
あ、なるほど。
第三の場所っていうのは大体いかがわしい場所になるに決まってるんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
それがその、うん、梅田のね、
はい、
高架下だったりとか。
なるほど。
するわけじゃないですか。
第三ビルの地下2階あたりですね。
そうそうそうそう、
ね、あそこの立ち飲み屋と、うん、私も買えばいいかな。あそこはいつも盛り上がってますね、うん、昼から。平日に行ってなんでこんな人溢れてんねんっていつも思いますからね。
うん、だから まあ、仕事してないかしてるかどうかわかりませんけども、うん、でも職場に、そういう安らぎを求めてない。
そうね、
で、家にいるのもちょっと違うっていう。
要は、スイッチの入る場所っていうのかなっていうのは、それぞれ人間あると僕も思うんですよ。その仕事っていうスイッチを入れる場所、
うん、
で、家庭の中でそのスイッチを入れる場所、うん、家庭ってやっぱ人間関係が生まれる部分でもあるし、日常生活の、まあ、根幹、巣に近いと思ってるんで、僕、動物でいうところの、巣に変えるとよく言いますけど、
うん、
だからそこに行って帰るだけの生活っていう風になってる中に、おそらくこういうもの、
うん、
いわゆる自分がホッとする場所ですよね、行って。
で、やっぱりね、
うん、
どうしてもその公的な目線だとか、
うん、
割とお偉い目線で言うと、
うん、
言えないでしょ。そりゃ、家にも帰りたくねえなって時は、
うん、
ぜひ、協定とか、
うん、
まあまあ言ってるかもしれないけど、
うん、
競馬場に行って、すっちまおうぜとか、
うん、
パチンコに来いよとか、
うん、
まあそんな話じゃないですか。
言えないですね。
でも、実際のところ言うと、新たな都市空間だとかって言って、うん、まあそれがその、まあまあ梅田ばっかりだけど、梅田の、再開発地区、
うん、
まあ、グランフロントだったりとか、
うん、
ああいうところだったりとか、するわけですよね。
うんうん、あれって思うんだけど、グランフロントとか本当はシャレオツなお店ばっかりじゃないですか。
まあそうですよ。
ねえ、なんかちょっとぐらい誤解書とかもあってもいいと思うんですけどね、僕。
それは、あれだな、北新地じゃねえわ。通天閣の下ですね。
新世界にあるけどな。
うん、
だからなんかその、なんていうのかな、もう、なんていうの、趣味合わない人お断りっていう香り、
うん、
がちょっとポーズ的にはあるよねっていうのもちょっとあるのと、まあ、なんと梅田界隈は結構その辺くっきり色が出てるなっていう感じは最近するんで、
見
てると、うん
うん、
思ってるところはあるかな。
なんかね、あの都市の、
はい、
都市を作るってなった時に、
うん、
都市を作って、まあ、もともと都市だったところもそうです、再開発するとか、
うん、
まあ、再開発っていうのもそうなんだけど、要はその辺のごちゃごちゃした汚いもんを全部一掃して、
うん、
綺麗なもんに作り変えるっていう、
うん、
基本的なスタンスってやっぱそこだと思うんですよね、
うんうんうん、
だから駅前を綺麗にしたって言ったら、
うん、
なんかようわからん飲み屋とかなんかスナックとかが汚いのが容器あったところが、
うん、
パーってなくなって、うん、その後に、うん、なんかテナントビルが建ったりするわけじゃないですか、
うん、だってね、そうやね、うん、
でもそれって本当にいいことなのかっていう、
うん、なるほどね、
その都市の文化的な厚みというか懐の深さが失われていくような気がするんですよね、うんうん、なんか表面的な綺麗さだけが残ってしまうっていう、
うんうん、そこを利用してた人はもともとどこに行っちゃったんだろうね、
行き場がなくなってると思うんですよ
ね、どうしてはるんでしょうね、
そこ、そういった場所が必要だった人ってのはやっぱりいたはずなんですよね、うん、でこれからもいると思うんですよ、
うん、
でもなくなっちゃったって、うん、
だからまあ、オールデンバーグが出してる本で、ザ・グレート・グッド・プレイスという本があって、
うん、
このサード・プレイスが、うん、現代社会においてとても重要であると。
そうですね。
それを論じてるんですけれども、その、自宅、生活を営む場所、これはファースト・プレイスであると。
うん、そうです、
で、職場はセカンド・プレイスであると。
うん。
で、おそらくこのセカンド・プレイスっていうのは、その人が最も長く時間を過ごす場所。
うん、
でそれに次いだサードプレイスっていうのはコミュニティライフのアンカーとなるべきところ、
そこのねコミュニティライフっていうのが大きなポイントで、
うんうん、
サードプレイスでは、
うん、
人と人とのつながりを、
うん、
強いつながりを持った人たちの集まりっていう意味合いのものなんですね、
うんうんうん、
僕なんかぼっちじゃないですか、
そうですね、
基本的にソロ活動してるじゃないですか、
ソロ活ですよね、
そういうつまりここご、グループ様以外お断りですっていう店の看板が出てるもんですよ。
この間の餃子が、定さんの餃子食えねえよっていう話ですね。
そうだ
ね。
ひっ、ひっですよ、本当にもう。
なるほど。
これ、なんで一人で。
一人で焼肉食いたい時もあるのに、焼肉店に入らせてもらえないっていう悔しい、
ね。一人で来てどうすんだ、そんな、そんな寂しいやつはお断りだよって言われてるようなもんじゃないですか。
はい。
ね、グループでワイワイする人じゃないと来てダメですよ。
そうですね。そうですね。
お前みたいなやつは、どっかその辺の路地の壁にでも向かってブツブツ言ってやがれみたいな。
なるほど、なるほど。
そんな感じでシッシッとかされるわけじゃないですか。
なるほど。
そういうね、確かにまあコミュニティだとか、大事ですよ。
うん。
大事ですけども、
うん、
現代社会においては、一人でいたい、孤独でいる権利っていうのもあると思うんですよね。
ホッとする場所ですよね。一人でいて、ホッとする場所ですね。うん、それは。
勝手にデジタルしてくれっていう。
大事だと思いますね、僕は非常に。う
ん、
はい。
俺は一人でいたいんだと。
なるほど。
一人でいたいっていうのに、うん、ね、向こう来てみんなに、それ楽しいよ、集めましょうよ、うん、話しましょうよ、っていう、うんうん。みんなで話した方が楽しいですよ。うん、俺は一人でいたいんだ、
うん。
もう、構わないでくれと。言いたいし、俺は、お前らと一緒にこう、ワインを飲むよりも、新海市の汚いところに行って飲んで、パチンコ打って帰りたんだと。
あんた、例えばガーファンクルだねって言われたい。
ガーファンクル違いますよ。
多分、不正で飲み屋にってのノリってそういうノリやったと思うんですよ、僕は。
ガーファンクルって。あれですかね、自分の顔を知らないであろう、外れの国で一人寂しくなんかしたかったんですかね。
どうなんですかね、だから可能性としてはなきにしもあらずじゃないですか、サイモンが名前先に来てるから。
まあね。
ねえ。
まあね。
まあ、ちょっとその辺はね、ガーファンクルだって聞いてみないとわからないところがあるんですけど、
うん、
伏せにガーファンクルがいるのかどうかっていう情報もね、僕にとってはもう20年ほど前の情報ですから、
うん、
あれなんですけど。でも、まあ、あれですね、オルデンバーグが提唱している部分は、
うん、
無料あるいは安い、その場所が。
うん、
で、食事や飲料がそこの場所では提供されている。
そうそう。だから本当に
等々ですよね。
コミュニティスペース、でもね、大体そういうとこって、飲み屋じゃねえのって思うんですよね。
そうですね。簡単には飲み屋かなという。
でもね、酒はご法度なんですよ。
ああ、
彼に言わせると。
なるほどね。
うん、まあ、それか酒は健全な議論を狂わすとでも言いたいんですよね。
あ、まあ確かにそれはあるんじゃ、ああ、それはどうもあるんじゃないですか。確か、なんかあれでしょ、会話のトーンを気にしてるんでしょ、この。
うん、そう。
いわゆる喧嘩しない。
うん。
簡単にや。緊張感とか憎悪とかうんじゃダメだと。
そうそう、あ、そうそうそう、まあ。
とにかく陽気で、軽い感じでみんなで楽しくみたいな感じで、
う
ん、
そうそう、ワイのワイのしたい、
ワイのワイのしたいみたいな、うん、でもこういうのが意外と何ですか、いろんなところでそういう場所ができたらいいんじゃないのかなっていう考え方っぽい。で、市民社会、民主主義、市民参加に対する一つの可能性なんじゃないのみたいな考え方みたいね。まあ、
本質は違うと思うんだけどね、うんうん、本質は違うと思うんだけど、うんうん、言葉の響きと合致するなってものがティーパーティー。
まあ、それは何ですか、あなたの嫁が紅茶を飲む。提督紅茶飲もうよ。
あ、違う違う違う違う。違うそれは違うよ。
ああ。
アメリカ的な。
ああ。あの人イギリスやもんな。
うん、エゲレス、
エゲレス。エゲレスやもんな。
うん、エゲレスでやります。ほら、エゲレスって
言
うそう、だからね、ティーパーティーっていう、なんか名前の響きと、よう似ちょるなって。
なるほど。
うん、まあ、内実はともかく。
内実はドラッグパーティーですからね、もうパーティーってね。レッツパーティーですからね、どっちかというと。
まあまあ、でも、そういうことなんかなーって、うん。なんかね、
でも確かに、それ言うならば、ね、クッキングハイなんかはとてもいい番組かなと僕思いますよ。
ね、見たことないですけどね、まあ。
富野さん、一回とりあえず見て。
まあね、面白そうではあるけどね。
せっかくネットフリックスに入ってんから、14分で1回目するし、クッキングハイは見といていいと思うよ、僕は。
わかりました。
はい。でもまあ、あれですね、例としてそのカフェ、
うん、
カフェ、あとクラブ、
うん、
公園、
うん
うん、なるほどな、と僕は思うんですよね、うん。心地よいっていうのってすごく個人個人差があるじゃないですか。
うん、
その上、この隔離された心地よい第三の居場所っていう部分で、
うん
うん、それをどういかがわしい居場所を作るんですか？
作るというよりも、
はい、
いかがわしい場所はまだあるんですよ。
なるほど。
そこをね、ま、僕のでもこの感覚的には、僕らがその場所を楽しめる最後の世代になるかもしれないと思ってるところ口はあって。
あ、なるほどな。
だんだんと消えく風景だと思ってるんですよ。
なるほどな。なくなりそうやなという空気は確かになんかわからんでもないな、うん、ぼんやり、
うん。だからあるうちに楽しんどいた方がいいんじゃないかなって。
そうやな。
あ、僕はだからその西成に行ったりとか、
はい、
深海地に至るのもそういうところがあって、
うん、
この風景を、うん、楽しんでおこうっていう、目に焼き付けておこうっていうところはあるんです。
良くも悪くもその区画整理されていってるのは確かやし、うん、それによってこう人が集まってきてるのも確かなんだけど、今の僕大阪駅の状態って昔と比べると好きじゃないのよね。
う
ん、落ち着かないんですよ、僕みたいな人は。どっちかというと、そうね、あのごちゃごちゃ感っていうのはちょっと落ち着かない部分が、う
ん、逆にごちゃごちゃしてるのは？
綺麗になりすぎていろんな人がごちゃごちゃしてるでしょ。そこの空間がどうも嫌でね、あんまり長くいたくないなと思ってしまう側に立ってしまったところがあるかな。だから昔なんかは難波とか、本当僕が学生の頃やったら20年前ぐらいの難波ですよ。
20年前、僕が最初に行った頃やね。
だからもう遊びほうけてましたからね、うん、あの辺で家に帰らず。
あの辺ってでもだいぶ今もとはそうね。
いやね、今はね、まあ明日アメリカ村行くけど、
うん、
まああの辺ももう僕らがいた頃よりはもうなんていうの、ポーズが決まってしまってるっていう面白くなさ。
なんかね、
感じるね。
観光客を呼び込む
構えになっちゃうと、呼び込むための構えになっちゃってるから。
そうなると表面的になるんですよね。
だからお断りなんだなっていう感じに僕の中でも受け入れてるところがあって、うん、いわゆる味がなくなっちゃってるっていう、
ね。ないよね。
だからそこの面白さがなくなった。だから裏手に行くともうちょっと面白いところはあるんだけれど、
ね、
あ、こんなとこあるんやって思うときあんねんけど、心斎橋とかでも裏手に
行く
と、うーんと思うとこあんねんけど。
そうね、表は
もう、ちょっとね、もう観光客のためにこうしてますよっていうスタイルが見えてしまってるっていうの
かな、うん、そうなんだよな。
だからそれはその町に住んでる人とか、その町にずっと根付いてきたものはもう捨てちゃってるよねっていう風に感じるところが僕はあるんで、ちょっと残念かなというふうには思ってるとこはありますかね。
うん、
でもまあ、なるほどね、サードプレイスか、なるほどな、いわゆる義務感はないってことね、これ。
ああ、その場 で、
そこの場所に行かないといけないとか、いないといけないとか。
それはね、
どういう人なのかとか、
そうなんですよ。そこに集まる人たちの間には、そういう義務感は生じません。集まりは緩やかな連帯というか、緩やかなそのつながりを持ってるんだけども、ただつながりは、個々のつながりは深いという。常連というかね、その場所に、常連が、つながってるっていう感じですかね。
じゃあ、富蔵さんが、あれじゃないですか、山奥で入った蕎麦屋はサードプレイスだったんじゃないですか。
サードプレイスというか、
はい、
そもそも第三者がいないですよ、あそこ。僕と店主と、まあまあ店主の嫁はおったけどっていう。
結構ひどいになりましたね。
ああ、ずっとね、フォークソングがファーって流れてる
よ。フォークソングでしたっけ、
うん、ファーっと。ラジカセから、ね、
ラジカセから。
ああ
。お腹が空いて蕎麦屋に入ったんですよね。
いやね、ちょっと話は聞いてたんですよ。
うん、
どうやら、あんな山の中で蕎麦やってる偏僻な店があるらしいと。
ああ、まあ、だから、偏僻は偏僻かなという意識はあったんですか。
まあまあ、ね、山の中で、蕎麦を作ってる、蕎麦をやってるぐらいだから変ないいとこだろうなと思ってたんですけども。
なるほど。
まあ、それがほら、関西でやってる、なんてだっけ、なんだっけな、大人の楽園だったっけ、
はあ、
土曜日のなんかね、夕方ぐらいにやってるやつ。
ああ、はははははは。いわゆる
人生の楽園か。人生の楽園か。
ああ、なんか西田局長あたりがこう喋ってそうな。
あ、そうそう、確か
ノリっすかね。
長介さんの次は、西田さんやったような気がするね。
も
ともと長介さんやったんですけどね。
ほうほうほ
うほう、が、要は人生をセミリタイアして、
うん、
自然豊かなところで、
うん、
お蕎麦を売ってます。
やや危ないよね。
で、本当にいいものだけを出したいので。
なるほど。こだわりがあるんですな、選手は。
無農薬で。
うん、来たね、無農薬。無農薬やったら、中世の中でもないで、これ。
うん、で、そう。で、蕎麦は味気、まじりっけのない蕎麦。蕎麦粉だけで作り上げる、ね。
なるほど。
そんな蕎麦を味わっていただきたいので。
その蕎麦ついてるまな板になんかついとるかもしれへんで、世の中はこう。
いやいやいやいや。怖い怖い怖い怖い。
で、ドモホルリンクルの縁みたいな感じよ、この。
ドモホルリンクル。
そんな蕎麦屋に入ったのね、あなたは。
入ったね。まあ、でも、ね、あるよね、でも、やっぱりそういうところ、今でもね、地方行ったら。
そうね。
大体ね、そういうところの入った蕎麦屋の人はね、
はい、
あれなんですよ、店主はね、頭にね、バンタラ前で出てくるの。はいはい、うん、
まあ、絵に描いたような。
うん。うん、50か60か、その辺の初老の人がね。
なるほど。
うん、で、言うわけだよ、蕎麦の、つゆは、全体の下2割か3割ぐらいまで続けて、
うん、
で、喉越しを味わって、つるつるって食べるんがいいんだよって。
うん、
僕みたいな、つゆの中にドベーってつけて、うんうん、ああ、つゆは、つゆの味がいいんだよって言って、みたいな。
蕎麦の味なんかどうでもいいんじゃと。
もう最後につゆだけをごくごく飲むから、ね。うめえな、このつゆみたいな。
もう、あれですね、そのお店からしたら、冒涜ですよね。
もうね、金はいいから出ていけって言われそうだ。ぐらいの。
なるほど。
だからね、結局よくわかったのは、
はい、
僕みたいによくわからんちんは、
ええ、
セブンイレブンかどっかで売ってるやつでも食っとけと。
美味しいですよね。蕎麦的な、カップに、カップにビシャビシャって浸して、ズズってあれ食べるの美味しいです
よ、ね。うまいよ、うまいよ。
固まってるやつでしょ。こう走
り最近さ、最近のやつはね、ほぐし水がついてるから。
水ついてんねや、最近。
水ついて
るな、やるな。
水を上からピャーってかけて、ほぐすの。
やるな。
うん。
そうなんや、まあ、あれやな、まあ、まあ、でも、あれをなんですかね、僕、ツイッターのハイライトで富蔵さんがそういう店に入ったっていうのをが上がってた時に、続きをずっと読んでいったわけです、遡って。やっぱ富蔵さんのこう、なんていうか、素敵だなと僕思ったのは、わさびをするシーン、味ありましたね。ゴリゴリを。ゴリゴリゴリゴリ、ゴリゴリっていう書き方が、ものすごく僕は味がありましたね、読んでて。
ああ、僕ね、わさびをこするのがね、ちょっとなんか、いいってなっちゃって、意地になっちゃうんですよ。
ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリやっとんねんな、こいつな。
ゴリゴリやってる、端っこがなんかガーって削れてくるから、もうことの端っこがガガガガガガガ。
ほんで、ほら、店主の嫁さんの目を盗んで、梅雨の中に薬味を全部そのわさびをドバーって入れて。
そう、わさびがね、好きなんだ、これがね、わさび効いてるやつが。
これでいけるわ、思って。一言を表すやったねっていう一言にものすごくいいセンスを感じますね、僕は。
そう、今でも忘れへんけど、そばのね、つゆのね、黒々とした色がね、変色しよう、
変色していくんでしょ、トロトロトロ。そうそう、天日のこれはベトベトラーメンかっていう感じでね、こう。
うん、わさびがね、わさびでもなんかその、変な感じになっとんの。
いわゆる黒いはずのつゆがだんだん緑がかってくるん
ですよ、
トロトロトロトロ、こう。
そうやねん、そうやねん。
あと、まあね、まあ、なんていうのか、まあ、その辺の、こう、富蔵さんの文章センスは皆さんすべて、この人の喋り方も含めてですけど、中島ラモさんが好きなこの人なんで、
ね、そう、ラモさんは、やっぱり天才ですよ。
ね、だから、
まあ、いいよ。
ね、ラモさん的な、ラモさんチックな部分とか、うん、星新一さんの、ね、僕最近星新一さんと違えたら、渡良寺の笠長谷さんの方に感じるんやけど、
おぉ、ちょっと、
コーラー文学ですよね。ちょっと聞いた感じの。
あ、なるほど。ショートショート、
ね。ショートショートの、筒井康隆先生とかあの辺だよねっていうセンスがいいねって思ってるんですけど、僕はすごく面白いなと思ってるんですけど。そうですね。まあ、なるほどな。サードプレイスな。どうなんでしょうね。こういう、このサードプレイスがいずれどういう形で、確立されていくといいと思いますか。今あると思います、こういうのが日本に。
サードプレイス、だから僕の目、僕の目指すというか、その望ましいサードプレイスっていうのは、ありますし、まだそれは残ってはいると。ただ、カフェ文化というか、文化というのはカタカナでカルチャーって言いたいね。あの辺の、本当は日本でもそうだけど、スターバックスが上陸してからの、カフェカルチャーね。それが、いわゆるその日本の旧来の喫茶店を駆逐していって、
そうやね。
もう確率的なものになってきつつある。
だから、所詮チェーンはチェーンじゃないですか、やっぱり。で、ファーストフードはファーストフードじゃないですか、言うてみたら、極論。で、この手の考え方で言ってるカフェっていうのは、僕、どっちかというと、鶴瓶の家族に乾杯。NHK の。ですね、あれによく出てくるこうカフェ営んでるご夫婦のところで、その近所の常連さんたちが今まではこうカフェがなかったからお茶する場所がなかったというのが逆に集まってくるようになってるとかで、ほんでそこで音楽の才能がある人とかが実がおって、あ、じゃあバンドスペース俺作れるかって近所の大工さんが言うてきてとかっていうのは、こういうのに当てはまっていくのかなってぼんやり話を聞きながら、
そうね。
そういうのってスタバでははっきりとほぼ不可能じゃないですか、今、状況で。
まあ、スタバって結局、サードプレイスとは相反する、
ね。相反すると僕思うんですよ。うん、どっちか
基本的に一人でね、ノマド的な、
ノマドですよ、あれば。
パソコン打てたりとか。
明らかにノマドやと僕思いますよ。
思うんじゃないかなと思うんですけども。
でも、そのスタバっていうブランドはみんな好きじゃないですか、言ってみたら。あのコップになぜかそのブランド力を感じてる人っていうのがいるわけじゃないですか、カップに。スターバックスのコーヒーを入れるカップに。
なるほどね。あれ、カップ買って帰ってね。
そうそうそうそう。
そんな時期が僕にもありました。
ありましたか。
ニコッと笑ってる、マスコットの、ロゴの入った。
入った。
カップで、家でコーヒー飲んでましたよ。
飲んでましたか、ありましたか。
UCC のコーヒーを。
なるほどね。まあ、UCC だったんですね、コーヒーは。
そろそろそうですよ、だってね、あれですよ、UCC ですよ、コーヒー UCC です。
そうっすか。
いや、上島コーヒーですよ。
まあね、だから、でもまあ確かにクラブっていうのはそうかなっていうのもなんか思ったところ、クラブってやっぱちょっと尖った部分あると思うんで、コミュニティとして。だから、まあ、これは空間として、だから向こうで言うてるカフェ、クラブと、ちょっと日本で言うてるカフェ、クラブって、また違う部分ってあるよねっていう、ところが僕は感じるかなっていう。
もともと、カフェっていうものの果たしてる役割っていうのが、歴史的に違うっていうのはあるとは思うんですよ。
そうでしょうね。そうでしょうね。
まあ、特に、まあ、ティーパーティーもそうだけども、まあ、遡っていったら、独立戦争を、やった人たちって、お茶会で集まって、
なるほどね。
そういう話を練ってたって言うし、
そうね、
そういう、政治談義とかをするのに、
そうね。
カフェに集まって、みんなで飲みながら、コーヒー飲みながらっていう、そういう文化があるからなんでしょうけどね。日本にはそういう、茶飲み友達というのはあるけども、本当にお茶を飲んでるかというと、お茶ねえっていう感じなんでね。
どっちかで居酒屋の方だよね。僕ら的なスタンスで言えば、かもしれないな、確かに。なるほど。まあ、でもそういう場所、そういう空間ですよね。居酒屋はあるけど、ある種確率的になってきてるんじゃないかっていう部分の寂しさはあるかもしれないね。
そうですね。
ね、
やっぱり都市っていうのは、いろんなその、文化だとか、ものが、いろんなものがこの積み重なっていることによって生み出されている深みっていうのものが大事だと思うんですよね。それがなくなっちゃうと、どこの街に行っても同じだねってなっちゃうし、それだとこの都市の活力っていうのはどんどん失われていく一方だと思うんです。
やっぱりその場しのぎになってるよね今、ものすごく。だからそこに、なんていうの、外から来る人に対するそのおもてなしとか言葉をさ、日本もやだらと好むところがあったけれど、おもてなしはするの、のは別に勝手だけれど、そこに住んでる人に対してっていうのはものすごく冷たいよねっていうふうにちょっと僕は思ってる。そこの生活圏っていうものの確保をないがしろにしてきてるところはちょっと感じざるを得ないかなっていうふうに最近ちょっと世の中の流れとか街の風景を見てると思うことは多いかな。
それは、まあ、そういうのはね、
利便性があるのかどうかっていうと、
利便性
ねえ、
うん、
どうなんでしょうね。
ね。
ショッピングモールができたら、そこにみんな行っちゃうわけじゃないですか。
ああ、ショッピングモールカルチャーですね。
だからそういうのも比較的どうなのかなっていう、このショッピングモールが基本的に嫌いな僕としてはですね。
ああ、お嫌いで。
嫌いですね。ああいう集合体は。なんか一個一個孤立してそこにあってほしいなっていう感じがしちゃうんですよね。僕は
それはどうなんでしょう。僕なんてね、もともと田舎民なもんで、やっぱりイオンモールとかができると、まあ、物がないだけに、店がないので、
そう、だから、
砂漠にいきなりと出現したカジノみたいなもんで、物がないところにバーンできたから、
なるほどね。
嬉しがっていくっていう。
なるほどね。
ただそれは、もちろん僕のさっき言った都市の、深み、厚みっていうのとは全く真逆のもんではあるわけなんですけどね。
ね、
はい、バーンと突然できたわけなんで。
変化どうなっていくのか。なぜ、アメリカのゾンビ映画はスーパーマーケットのみんなが逃げ込みそこで戦うことになるのかっていうことも含めてですね。
はい。
ね、ショッピングモールっていうのがポイントだといろいろ思うんですけれども、持久戦をしないといけないという点でね。
そうですね。
今、籠城する場所としては、確かにあそこは、なるほどなと思わないのもないんですけれども、最近のゾンビはみんな走るようになってしまいましたからね。
そうね。
そうね。そんな感じで、生きる屍としても我々は頑張っていかないとダメなので。
そうね。
ね、はい。そういうことで、世の中の皆さんも、ね、一応このワールドカップの競争曲は7月の15日まで続くんで、 そうでしょ。もうしばらく続くんですよ。
優勝はドイツだね。
いや、もうドイツ敗退したから。
はい。
もうドイツいないから。
あ、そう。あ、そうか。
ええ。
そうか。
どこかな、ちょっとなんとも言えないな。
負けたか。
負けたんです。はい。僕も、引きチームが、どんどこいなくなったんで、いつもオランダとドイツを応援してる身としては、あ、またいなくなってしまったっていうね、もうね、早くもいなくなったっていう、まあね、ドイツは残念でしたけども、韓国は良かったんじゃないかな、ああいう勝ち方をして。まあ、歴史的な一戦だったと僕はドイツ、韓国は思いますよ。アジア枠っていうものを考えると、ええことやったんかなと思いますけど。
お
はい、
強いよね。
いや、弱かったんです。
ああ。
二つ負けても敗退が決まってたんですよ。
ああ。
敗退が決まってたところを、ドイツが韓国に、勝てば、なんとか上に上がれるかもっていう状態とか、守り抜いて最後、点を2点入れて終わるっていう、
まあ、
意外と劇的な試合をしたんでね。
あれ
は。あれはあれで僕は見てて面白かったんですけどね。だからまあ、そういう頑張りとかも、弱小国がどう頑張るのかっていう試合がこの年のワールドカップのグループリーグは面白かったかなと思って。
そうですか。
そこで唯一ただ弱小の勝ち上がり方で上がっていった我が国が、ね、どういうサッカーをするのかは今後の流れですけども、まあ、ベルギーにコテンパンにやられるという予想だけは僕はしといてですね。
いやいやいやいやいや、もう勝ちますよ。もうそんなね、あれですよ。もうね、すごいんだから。日本のサッカーすごいんだから。
まあでも今回あれですね、イタリアが予選で敗退したんですよ、最初。最終予選でもう、ワールドカップにも来れなかったっていうパターンですね。で、ドイツがグループリーグで敗退して、3国同盟のうち2国が、順番通りに潰れてるんですよ。
いやいやいや、まあ持久戦は得意だから、日
本。うん、そんな感じになってる。
だからもうね、あれだよ、もうね、あれだ、我慢して、最後にね、点を取るっていうね、この、なんだ、あれだ。そんな戦略だ。
そう言って、あれでしょ、玉砕していったんだから、もうね、もうそういうのやめようよって思う。
もう、圧倒的な質量の前に押し潰されるんだな。
そうね、だからどうなるかなっていうので、ね、
うん、
まあ、本当どう戦うのかって、ちょっと興味はありますけど、僕は。でもセオリー通りやるのかなと、今回急遽作られたセオリーでやるのかなというのもちょっと、まあそんな感じな世の中でございますが、まあ夏なので皆さん熱中症にはお気をつけ、
そうだよね、
遊ばせということで非常に疲れやすいシーズンになってきてますし、雷が鳴ってるので、ね、そろそろ怖いかな僕はという感じで、
そうですよ、
もうね、雷でパソコンがいつやられてもおかしくない状況の季節に入ったというので、
うん、
ね、怖いんですけども、はい、ということで、今回はなかなか結構あれこれ富澤さんが最近メモしたことでお話を進めてきましたけど、いろいろあったことってこの辺だったんですか？
いろいろ、まあまあね、そうね、久々にその学会に行ったりとかしたんで、まあそういう、久々に行くと面白かったなっていうか、
うん、
まあそろそろこの人たちおかしいからね。このカルチュラルスタジーの、スタジーズのあたりに、さまよってる人っておかしいから。
人らっておかしいということで。
うん、おかしい、おかしい。
なるほど。
うん、学会っていう、イメージではないからね。
ああ、なるほどね。
酒飲んじゃうから、酒を。
あ、そうなんだ。
うん、盛り場のってやつで、教室に入ったら、まず入り口で何飲みますかって言われて、何飲む？って言ったら、焼酎とか、ウイスキーとかが置いてあって、
へぇ、
で、酒飲ましてくれるの。
へぇ、
そしたら、一番飲んでるのが、教壇立ってる先生で、もう顔真っ赤っかなの。
もう出来上がってはんねんな。
もう出来上がってて何言ってんか分かんないっていう。
なるほどね。
すごい、面白かった。
面白いですね、それは。なるほど。まあ、龍谷大学のあそこは綺麗でしたね、学者は。
いや、すごいな。
すごかったですね。
うん、重要文化財の中で。
なってるんですね。
なってんだと思って。
だから、へえーと思ったな、うん、そっか。まあまあ、 そういう方感じで、皆さんも夏のご予定はいろいろあると思いますけれども、はい、僕は平均2週間おきにライブですか。
いやー、いいね、
そんな感じで、最後は P モデルで締めるのかなっていう感じですけどね。
P モデル、
P モデル楽しみですね。去年は平沢音帯でしたけど
P モデルかと思ってね。
ですね、
ね、ちょっと楽しみ、
楽しみですね。はい、ステップナンバーでございますので、
はい、
はい、ではではそういう感じで。